ここでスピナーからのお知らせです。スピナーでは企業やブランドの魅力やストーリーをポッドキャストとして制作配信するお手伝いをしております。ポッドキャストを通してお客様とのタッチポイントの創出とエンゲージメントを向上させてみませんか？お問い合わせは概要欄の URL かスピナー .com のスピナーブランデッドポッドキャストからお願いします。スピナー。
渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレディオ、今回のゲストは漫画家アーティストの近藤秋乃さんです。近藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。近藤秋乃です。
やった。実は今回お話しするのが2回目ということで、もともと私近藤さんに面識なかったんですけど、作品の大ファンということで初めてお声掛けして来ていただくということになって非常に嬉しい限りでございます。
こちらこそありがとうございます。
もともとですね、漫画の作品の英子さんの恋人とかニューヨークで考え中すごく好きで、勝手にいろんな場所でおすすめの本何ですかっていうのを聞かれるようなタイミングでですね、紹介させていただいたりしておりました。
ありがとうございます。少し噂に聞いておりました。
本当に。いやはや。そうですよね。だから、近藤さんがたまに出演される、しらすのオンライン配信を見たり、ですね、インタビュー記事読んだり、みたいな形で勝手にフォローしてたんですけど、ちょっと前までね、ミズマアートギャラリーで個展、東京でされていたのも、伺いまして、このタイミングでぜひお声掛けしたいなと思って、ちょっと会期中に今回間に合わなかったのが残念ですけれども、せっかくだからぜひお話できたらと思って今日に至っております。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、嬉しいです。よろしくお願いします。さあさあ、トークに入っていく前になんですけれども、もしかしたら近藤さんに初めて触れる方もリスナーの中にはいるかもしれないということで、最初に簡単に自己紹介をいただきたいのですが、よろしいでしょうか。
はい。さっき紹介していただいた通り、漫画家でアーティストです。
うん。
1980年生まれで、2003年に大学を卒業しまして、
うん、
2008年に文化庁の新進芸術家海外研修制度という研修員に選ばれまして、
うんうん、
それでニューヨークに行ったんですね、
うん、
で最初は1年だけのつもりだったんですけど、それからずっとニューヨークに住み続けて、約15年経ちました。
2008年からっていうことはあれですよね、ちょうどリーマンショックくらい
の直後っていう感じですね。
直後ですか。わー、もうあればオバマ大統領、トランプ大統領、コロナ。
そうです。オバマ大統領、私、確か2008年の11月の1日くらいに、ニューヨークに着いてるんですけど、
うん、
だから本当にその、1週間後ぐらいにオバマさんが当選して、ニューヨークはもう沸き立っていましたね。
なるほどですね。すごいタイミングだったんですね。
すごくもう、祝福っていう感じの良いムードが漂っていましたね。
うん、それもニューヨークで考え中に少しそのシーンが描かれてたような記憶があります。
そうでしたっけ。なんかもう10年連載してるので忘れてしまったけど、
うん、そうですよね。
でも文章としては、うん、確か触れたと思います。でもその頃そんなにこう、なんというか、まだ自分のことに精一杯で、そのリーマンショックがどうとか、
うん、
オバマさんがどうとか、それほど恥ずかしながら着目していなかったっていうのが正直なところではあるんですけど、
うん、いやー、まあ、いろんなね、時期時代を経て、そして、創作制作の活動はずっと続いてということだと思うんですけど、日本にはどのくらいの頻度で帰ってこられてるんですか？
日本はだいたい仕事がある時に帰るんですけど、まあ、
うん、
平均するのは難しいんですけど、年に1回くらい でもコロナの間は帰れなかったので、2年ぐらい日本に帰ってない時期がありましたね。
ああ、そうなんですね。確かにね、コロナの期間、遠出がなかなかできないし、大変だったと思うんですけれど。じゃあ今回の見ずまでの展示というのは結構久しぶりだったんでしょうか？
あ、それがですね、去年の11月に国立新美術館でドマーニ展というのがありまして、
その時に
帰国してますので、結構まあ、7ヶ月ぶりくらいの帰国で。でもそのドマーニのが確か2年ぶりぐらいの日本で、3年ぶりくらいの東京だったんじゃないかと思います。
なるほど。いや、ドマーニ展、ツイッターかインスタで、人々の感動の声に触れていて、行けなくてめちゃくちゃ後悔した記憶があります。あーと思って逃してしまったという記憶があります。さて、ぜひ今日、近藤さんとぜひ話してみたいなというテーマが、勝手に一つあるんですけれども、
はい、
僕自身すごく好きなエピソードでニューヨークで考え中の夢っていう回がすごく好きでして、
はい、
リスナーの方のために勝手に僕なりにご紹介をすると、近藤さん自身が子供の頃階段にある家に住みたいっていう、まあ、願望を持っていてマンション暮らしだったので、
はい、
でそのなんか夢というにはささやかな夢かもしれないけど、今それを思い返している近藤さん自身はニューヨークで暮らしていて、その予想外の現在の自分と過去の自分、この遠く時空を超えて存在している二人の自分が、なんというか更新しているような、そんな見開き2ページの美しい作品で、僕この先にすごい魅力を勝手に感じちゃうのは、階段がある家っていうのは将来の夢っていう風にするにはかなり身近で、それって夢なのかなってっていうところにあえて心のしおりを挟んでるっていうこと自体がすごく素敵だなと思うんですね。ってなってくると、近藤さん自身のエッセイ集のタイトル、不思議というには地味な話っていうのが、この地味な話っていうのとか、あとエッセイの中でも書かれているどうでもいいことで頭をいっぱいにするっていうのは、なんかどうでもいいことみたいな、その生活の中だと些細に思えることに、まあ、いかになんか怒りを下ろしておくかというか、心の中でちょっとそれを記憶に留めておくかっていうのって、ものすごく大事な気がするなと思ってるんです。
そう、些細なこと難しいです。なかなか難しいテーマですね。
うん。でもなんというか難しいかもしれないんですけど、例えばすごく細かい話をしちゃうと、A 子さんの恋人の3巻のとあるシーンで、カルピスの薄めが好きか濃いめが好きかっていう会話が登場するんですけれども、そのある二人がすごく重要な会話を、二人の関係の中重要な会話をしている最中に、突然カルピスの味の話が出てきて、で重要な話が一通り、一段落したところで、あ、本当だ、喉に引っかかるとか言って、またカルピスに話が戻ってくる、
うんうん、
こういうのもすごく好きで、なんというか話の筋だけ、大事な部分だけ辿っていこうと思ったら、重い話でただ過ぎていっていいかもしれないけど、そこにカルピスが登場するっていうのはすごく大事だなと思うんですね。
うんうん。大抵何かこう、まあ、大切な話をしてたりとか、
うん、
なんかすごく嫌なことがあったりとかしても、それとは別のことも同時に起こってるじゃないですか。
うんうんうん、
多分、本当の生活の中だとその2、3個の時間みたいのが同時に流れていて、それをやっぱり同時にかけるといいかなと思いますよね。
なるほどですね。確かにいろんなことが流れているっていうのはありそう。もう一つ思い返したのが、これまた A 子さんの恋人のですね、2巻くらいのシーンで恵子ちゃんと A 太郎くんが会話してるシーンがあるんですけど、なんかね、
はい、
恵子ちゃんの家に A 太郎くんが訪問して、ちょっとおしゃべりしてる。で、何しに来たのよとか言って、いや、髪が伸びてから切ってもらおうと思って、みたいな会話がなされるときに、写植の吹き出しに入っている、印刷された文字と、吹き出しの外にある、近藤さん自身の手書きの文字がこう同時並行していて、ストーリーラインを牽引してるには、のは吹き出しの中なんだけど。
うんうん、
でも、手書きの文字の中には、それとはまた別の世界線じゃないけど、別のトピックの話が、コマからコマの間でどんどん進んでいくっていうのも、はい、なんかこう、今まさに言ってくださったような、 生活の中では 2,3 個の別の出来事が時間が同時に流れているっていうのにつながるなと思って伺ってました。
そうですね、吹き出しの中のなんというか内容と吹き出しの外の会話の内容が別々っていうのは、なんか初めの頃編集さんがすごく読みづらいからやめた方がいいんじゃないかっていう意見もあったんですよね。
ほうほうほう。
でも私は結構あれが気に入ってまして、ずっとやり続けたら、だんだん編集さんもなんか好きになってくれて、
あ、そうなんだ。
そのうち読者の方から好きだみたいな声も届いたりして、あ、やっぱりやっててよかった。あと吹き出しの外の言葉っていうのは、ネームの段階、ネームっていうかプロットを文章で最初に書くんですけど、
はい、
その段階ではない時もあるんですよね。絵にしながら、絵にするときにこうキャラクターに動作をつけたりするんですけど、
うん、
その段階で盛り込んだりするので、結構自分としても作業しながら楽しい部分でしたね。
あ、そうなんだ。あ、今二重のそうなんだで編集さんからは一度反対されていたけどやり続けてっていうその勇気もすごいですね。諦めない。
そこもそんなに強く反対されたんじゃなくてあんまりやりすぎると主題が追えなくなるから気をつけてくださいねくらいのアドバイスです。
なるほどなるほど。あ、でも続けているうちに編集の人もこれが独特の世界観だっていう風になんか歩み寄ってくださるんですね。
そうですね、そうそう。
しかも最初のネームの段階だと必ずしもないっていうのもそっかと思いました。え、動きとかも姿勢とかも変わってきたりするっていうことなんですか、そうすると。
そうですね、なんかちょっと大昔のことなのでどこまで正確に覚えてるかちょっと怪しいんですけど、
うん、
多分さっき挙げてくださったカルピスの話ぐらい大きな脇のストーリーだと多分プロットの段階からあったと思うんですけど、本当にちょっとしたものは多分後から付け足してると思いますね。
漫画について考えている、まあ、漫画の制作プロセスの中で、実際絵を描く時間というのはその仕上げに近くて、どちらかというと何もしていない、ただ生活している、ただ生きているっていう時間の一見特別な行為に見えない部分こそがその創作の要になっているっていうような、そんな描写があったと思うんですけれども、あの部分もぜひいろいろ聞いてみたいなと思うんですね。なんというか名前がついていない時間の中にでの出来事や考え事っていうのは何と言うんでしょうか。そもそも説明すること自体がかなり難易度が高いとは思いつつ、その中で近藤さんの独特なその世界の見方とか世界との付き合い方、何が引っかかるのかっていうのにめちゃくちゃ大事な時間が流れてるんだろうなとも思うんです。
そうですね、今渡辺さんがおっしゃったのは展示で、プロジェクションしていたただ暮らすっていう漫画で、それは準備っていうテーマで書いた漫画なんですね。それでエッセイ漫画を書く準備、それは何に当たるかっていう話から冒頭始まるんですけど、例えば漫画を書くって聞いて多分多くの方が思い浮かべる G ペンで線を引くとか、その絵を描く段階はもう結構最後の方で、まあ一番最初の段階としてはどんな話を描こうか決めて、次にそれをお話にしてっていうのがあるんですけど、その前段階、準備にあたるのは、まあエッセイ漫画に関してはもうただ暮らすことになるだろうっていうお話なんですよ。
うん。
でもただ暮らしてるだけだとぼーっと時間が過ぎていってしまって、
うん、
案外こう何も起こらなかった一週間だなみたいに感じてしまうから、どこかそれよりもうちょっとやっぱり私は何かを探しながら準備しているという気持ちでただ暮らすんですね、
うん、
それがなかなか難しいんですよ。なので例えば生活の中でなんか面白いなと思ったことがあったら、私はメモはしないんですよ。でもなんかそんなことあったなって覚えておくんですね。で、そんなことがあったなって覚えておいて、結構3年後ぐらいに書いたりもするから、もう3年経つ間に忘れちゃうこととかもあるんですけど、まあ忘れたら忘れただけの面白さというか、意外と5年経った時にまた思い出すかもしれないし、まあそのことを話にも したりするんですよね。
ほほほほほほ。
確かに、10年越しとか20年越しみたいなのも S の中にも登場したような気がします。
そうですね。
発行期間を経て、再び現れる印象みたいなのがあるんですね。
う
ん、
そうです。結構私、ずっと前に起きたことを覚えてて、それをいつか作品にしようと思って、考えていることとかもあって、古典だと小さな部屋の中に、アニメーションの構想段階のイメージスケッチを展示していたんですけど、
はい。
あれの大元のネタというか、そういうものを作ろうと思ったきっかけは、まだ日本に住んでいた頃に見た夢なんですよね。だから2008年ぐらいに見た夢を題材に2023年に作品にしようとかもするので、まあ、結構その起きた時にあっと思って覚えておいて自分の中で熟成させて寝かせて使うぞみたいな準備期間を持っています。
なるほど。それってめちゃくちゃあれですね、長期間の発行ですね。もう15年も滞在されてるけど、ニューヨークに。それより前の日本での、日本で得たビジョンみたいなものが生きてきてるんですね。
そうなんです。
心の中に残り続けるもの、なんかメモはしないとおっしゃってましたけれども、
はい、
その生活の中で、しかし心に引っかかり続けるものって何か特徴ってありますか？
なんでしょうね。例えばそのニューヨークで考え中っていうエッセイ漫画に関しては、
うん、
やっぱり時事のこととかも書いたりもするので、うん、まあそういうことに関しては何月何日にこういうニュースがあったとかそういう簡単なメモというか、メモ代わりに写真を撮ったりはするんですけど、
うん、
そうじゃなくてもっと些細なことってなると何が取っかかりになっているのかちょっと自分でもよくわからないか。
なんか川上弘美さんとの対談の中で出てきたキーワードだと、ズレの感覚みたいなのがあったような気がしますね。
ズレ。
はい。または、なんかちょっとした恐怖とか、うん、またはおかしさみたいなのもあるんですかね。
そうね。あ、でも、もしかしてこれは最後にするお話に被ってしまうかもしれないけど、その話をしてもいいのかしら。
うん。
日本に先日、その、家庭のために帰国して、はい、2週間帰国してたんですけど、神田にあるショパンっていう喫茶店に入って、で、
うんうんうん、
コーヒーゼリーを頼んだらガラスの器に入って出てきたんですけど、そのガラスの器がアメリカの自宅にあるガラスの器と同じものだったんですよ、
うん、
それが高いブランドのガラスの器とかではなくて、まあ多分スーパーとかで売ってたガラスの器、量販店にありそうななんてことないガラスの器で、なんでアメリカの自宅にあるものは、その夫が昔から持っていたものなんですけど、
うんうん、
夫がどこからか入手したガラスの器と同じものが日本にあるのかなってすごく不思議だったので、なんか、そういう、こう、一体どうしてここでガラスの器で日本とニューヨークが繋がっているんだろうとか、まあ、それもずれの一種かもしれませんね。
確かに確かに。同じグラスだったっていうと、なんか偶然の一致っていう言葉で片付けられちゃう可能性もありますけど、でも同じものがすごく遠いところで使われてるっていうふうに考えると、なんかこう、東京とニューヨークの部屋と部屋がくっついてしまう隣り合わせになっちゃうっていうような、そんな風にも見えてきますよね。
一体なぜ同じ器があそこにあったのか、とても気になる。でも写真は撮り逃してしまいました。
この、毎回関係ない話を思いついちゃって申し訳ないんですけど、この前、友人の結婚式で鎌倉が会場だったので、鎌倉の、あれどっち口なんだろう、西口の方から出て、紀伊国屋に向かって歩いてたんですね。スーパーがある方面。で、この横断歩道を渡ったら紀伊国屋だっていうところで、横断歩道の向かい側にすごく、長身でハンサムな男の人が立っていて、すごく目が合っていて、この人なんか見覚えあるっていう顔でお互い見つめ合ってるんだけど誰かわからないけど、とりあえず青になったし、二人とも、あって言いながら、ちょっと会釈しながら通り過ぎるっていうのがあったんですけど、 通り過ぎて3分くらい歩いて、あー鎌倉のあのバーのあのバーテンダーの人だみたいに思い返す瞬間がありました
誰だかわかんない、知ってる人
全然わかんないですね。でも相手は多分どっちにしろお店をやってらっしゃるから、まあ、お客さんの誰かだっていうことだと思うんですけど、なんかこうその瞬間一体この人とどこで出会ったんだろうっていう、いろんな、あの、なんていうんですか、ルーレットのトリプルセブンを当てに行くような感じで、あ、このシーンで会ったんだろうか、あのシーンで会ったんだろうかって、こう記憶がシャッフルされながら、これでもないあれでもないっていうやってるようなそんな体験でした
ねえなんかちょっとした不思議みたいなことってありますよね。
うん、ちょっとした不思議か、ありますよね、うん、あのちょっとした不思議に出くわすことはあっても、なかなかあの覚えていないこともあるような気がします。近藤さん、その他なんかちょっとした不思議で思い当たる出来事ってありますか？
ちょっとした不思議ですか？でも結構ちょっとした不思議の話って人から聞いてるうちに自分のも思い出したりするんですけど、
はいはいはい、
人から、私が人から聞いたちょっとした不思議の話ですごく好きなやつは、
うん、
友達の友達から聞いた話、喫茶店でお茶を飲みながら聞いたんですけど、
うん、
その彼がバイクに乗ってたんですって、夏の夜に、
はい、
で、ハムシがピシピシ顔に当たるんだそうなんですよ、
うんうんうん、
バイクに乗っていると。で、なんかピシって当たって痛いなと思って、またハムシがピシピシって当たるんだけど、
うん、
そのうちコガネムシぐらいの大きな虫が当たったんですって、
うんうんうん、
そしたら虫がいてって言ったんですすごい可愛い不思議な話で好きなんですよね
それ超いいですねなんていうか、
こういうなんか怖くない不思議な話いいですよね。
いやー、そうそう、怖い話はちょっと思いつくんだけど、怖くない微妙なのをちょっと記憶から薄れていってしまうところがある。
そう、地味な怖い話っていうのは忘れ、地味な不思議は結構忘れちゃうんですよね。
忘れちゃう。でもそれをメモに取らずに引っ掛けておけるっていうのってすごく大事だなって今伺ってて思います。
でもこれは人から聞いた話だからな。もう一個人から聞いたのは、まあ、友達が深夜に日本で電車に乗ってたんですって、
うん、
もう最終の電車ぐらいで、でも混んでなくって、疲れたなと思ってぼーっと座席に座ってて、
うん、
向かいの床を見たら、あのクリップ、全部クリップが落っこってたんですって、
はい、
それで、あ、全部クリップが落っこってるなと思って、それをじーっとぼーっと見てたら、それがぴょこって立ち上がったんですって。不思議ですよね。
不思議ですね。なんかこう、猫が虚空を見て何かそこに いないものと交信してる様子とかってよく見ますよね。
見ます。あれはすごく何なんだろうと思いますよね。
思いますね。なんか我々に見えてないもの見えてるんだろうかって思いますよね。
なんか私の肩のあたりを本当見てるけど、一体何なんだろうっていうことがありますね
いやー、不思議な話、なんかすごく恐怖体験ばっかり思い出しちゃって、ささやかなものが思いつけないっていう、ちょっと自分のあの、なんて言うんでしょうか、それこそその近藤さんの地味な話に憧れる一方で、自分の地味な話にすごく無頓着っていうか、まあ、思い出せないからすごく素敵だなと思うのかもしれないんですけど。あ、
本当ですか。それはもう大人なのかもしれませんよ
大人になりすぎている。
大人になってしまったのではないですか。でもとか言って私もあんまりないですね。そのショパンのガラスの器が不思議だったことくらいかも。
あの、不思議ではないんですが、一見地味でどうでもいいことに注目する楽しさみたいなのは、僕自身もすごく大事にしたいと思っていて、
はい、
大学で授業をやってるんですけれども、一番最初の課題は、あなたが大切にしているけど世の中からは取るに足らないと思えるものを教えてくださいっていうのが画像と文章で出してもらうんですね、
うんうん、
で、例えば自宅のマンションのドアの前にある床がちょっと立て付けが悪くてギシッとなる、その鳴り方がすごく、ちっちゃい頃は嫌だったけど大学生になって好きになってきたっていうのを書いてる人がいて、まあ、時間帯とかその音の鳴り方によって誰が帰ってきたのか分かるとか、その日のご機嫌が分かるっていうようなことも 言ってましたね。
うん、面白いですね。なんかそれはたくさん生徒さんから聞いて読むの楽しそうですね。
超楽しい。僕のお気に入りは靴下を履いている時の親指の中で感じる縫い合わせをコリコリ感じるのが好きだっていうエピソード。
へー、うん、考えたこともないですね。考えたこともないけど、でも確かに、あ、そういう感触があるのは知ってますね。
そうそう、確かにそう言われたらあるのかもしれないと思いますよね。
うん、うん。
で、ま、言ってみれば本当にどうでもいい、本当に地味な話なんだけれども、同時になんかそのどうでもよさの中に詩的なものがある。うん。で、詩的、多分、ポエティックの詩的でもあるし、パーソナルな、私的な詩的でもあって。で、よく考えたら、社会的なものってなかなか詩にならず、パーソナルなものしか詩にならないっていう意味では、大きな社会を描くっていうよりも、自分個人の目から何が見えてるかっていう、そのスケールの中の、その小さな、不思議、小さな、地味に思えるかもしれない、個人の生じ、ちっちゃなことみたいなのから世界が現れてくるっていうことなんだよな、っていうのをふと思います。
うん。そうですね。漫画とか作品を作っていて、感想としてすごく嬉しいのは、
うん、
私はこういう経験があるんですって言って、うん、突然観客の方から面白い出来事とか、面白い思い出とか、不思議だったこととかを聞くことがあって、
うん、
それはすごくね、楽しい瞬間、作ってよかったなと思う瞬間ですね。
なるほど、なるほど。なんか、物語の、物語によって物語が呼び覚まされる、なんかお裾分けを受ける、お裾分けし合うみたいな状況ですね。
そうですね。私が昔作ったアニメーションで、テントウムシのお弔いっていう作品があるんですけど、それは私が小さい時に体験した不思議な出来事がその制作のきっかけの一つになっていて、その出来事っていうのは近所にあった、家の近所にあったかかりつけの病院に置いてある絵本、行くたびに読んでたんですけど、ある日一回だけ結末が違うことがあったっていう出来事があって、まあそんなことをなんかこういう風にお話ししたりとか本に書いたりとかしたら、その作品を見た方がススッって近寄ってきて、私も同じ体験ありますって 2,3 回言われたことあるんですよね。だから結構絵本っていうのは変わるもんなんだなと思います。
いやー、なんかね、絵本変わる体験僕自身もある気がします。あとは、CD の内容が一回だけ違ったことあります。
すごい。
小学5年生くらいだったかな。自分のコンポの音があんまり良くないので、実家の姉の部屋でよく小学生の頃 CD を聞いてたんですけど、
はい。
小沢健二さんの痛快ウキウキ通りの B 面に入っている、B 面、うん、カップリングに入っている、流れ星ビバップっていう曲があるんですけれども。
うんうん、
だから、ね、最初は、なんか最初の前奏も好きで何回も何回も繰り返し聞いてたんですけど、ある一回だけ今まで聞こえてこなかったホーン、なんかトランペットみたいなのがバーって響いてきて、こんなに操縦な曲だったっけみたいな感じですごい面食らうんですけど、巻き戻したらその音はなくなっているっていう、
不思議
ことありましたね。
不思議。なんかそういうのを、まあ、これこれこういう理由だろうとか、勘違いだろうとか、うん、私の絵本のも、まあ思い違いだろうっていうところはあるんだけど、
うん、
不思議だよね、で済ましておくといいなってことってありますよね。
ありますね。うん、特になんというか、こういう勘違いであるとか、こういう機械のエラー、こういう脳の認識の違いとか、こういう、まあ、霊的な体験とかっていうふうに言わずに、へーって言って、面白がるくらいがいいですね。
そう。でもそういう体験をしてしまうと、やっぱり小沢健二さんに対しては特別な感情を持っていらっしゃるんじゃないですか。
そうなんですよ。最初からめちゃくちゃ、音楽好きで聴いてたので、最近、ツイッターで結構発言されている中で、あんまり好きな人の情報に触れすぎるとそれはそれで良くないんじゃないかって言ってたまに見るようにしてます。
あ、そうなんですね。私もその結末が変わった絵本の作家の方、その方に関しては今でもなんか特別な尊敬の念を抱いていますよ。 あの人の絵には特別な力があったのではないかっていう。
ああ、それは一つ力がある。ちなみに何という作品だったんですか？
藤代誠二さん。藤代誠二さんって多分検索していただいたら誰でも、ああ、あの人ってなる。
あ、あの、すごく鮮やかな色の切り絵っぽい。
あ、そうです、そうです。あの、人物が黒で表現されていて。
はい。
なんか、その出来事があってから、なんか、尊敬の念がある。
なるほど。なんていうか、この現実世界とまた別の、あの、世界に連れてってくれる作品っていう風に自分の中で、こう、一つ、回路が開くようなところがあるかもしれないですね。
そうですね。
うん。
なんかそういう人にとってそういう作品が作れたりしたらもうそれはすごく良いことですよね。
なるほど、そうな気がする。ここではないどこかの世界の入り口っていうのとは変わってきちゃうんですけれども、なんかその日常の中の一見些細に思えることに心のしおりを挟んでおくっていうので僕がすごく好きなのが、2年前沖縄の姫百合記念館が リニューアルされたんですね、
うんうん、
で行ってみたんですけれども、そこでもちろんこの、まあ、戦争のことを振り返る場なので一番最後は生き残った姫百合の当時の女生徒の方々の語り、今おばあちゃんになっている人たちがインタビューに答えていて、いかにその、
うん、
辛かったか、で、どんな、辛い目にあったかっていうのを振り返るっていうインタビューはもちろんあって、それはそれでゆっくり見て感じるものはいろいろあるんですけど、僕自身印象に残ったのは、入り口近くにあるその日常の記録がすごく魅力を感じて、女子校での日常なんですけれども、教師と生徒の関係が書いてあるパネルがあるんですね。
はい、
で、勉強とかしつけで非常に厳しいんだけど、でも、あの、文学や映画、社会情勢なんかの話をしてくれる親しい存在でもありましたっていう。で、生徒たちはそんな教師の特徴を見つけて陰であだ名をつけて呼んでいましたとか言って、教師のあだ名っていうリストがなんかあるんですよ。で、ペンギンとか、ウカミとか、ボッちゃん、ケンちゃんとかっていうリストがあるんですけど、その中に、腹式呼吸っていう、あだ名の先生が一人で腹式呼吸っていうあだ名の先生いるのすごくいいなと思って、あのなんというか
センスがいいですね。
センスいい、すごくセンスいい。なんていうか、あのもちろん姫百合記念館なんで、その戦争の安易な言葉で言うと戦争で失われてしまったものの日常っていうのの象徴としてそこにあるんだと思うんですけど、なんかこうそういった紋切り型の分類にはまらない、あの人間のほんの些細なことにちょっと愛おしさを感じちゃうようなきらめきみたいなのがここにあるなっていうので、うん、なんていうか他の部分では何もメモしなかったんですけど、ここだけ必死にあの一字一句書き取りました。
腹式呼吸って
腹式呼吸って
なんで腹式呼吸だったんでしょうね。なんだろう、ね、腹式呼吸を進めてくる先生だったのかな。
ものすごくあの奥行き方向の動きが大きい先生だったのかな。いつも
気になる
呼吸が大きいみたいな感じだったのか。いや、なんかこうなんて言うんでしょうか、腹式呼吸っていうあだ名の先生がいたっていうのが数十年後記念館で読めるっていうのは幸せなことだなと思っていて、
うん、
あの誰かがそこに人々が生きていた証拠、生活があった証拠で、
うん、
その悲劇でも喜劇でもその大きなドラマではない、普段注意を払わないかもしれないちっちゃいこと、最初に失われてしまうことがたまたまここに残っていて壁に書かれている、しかもリニューアルの後もっていうのに、あの痛く感動して、その日ずっと腹式呼吸っていう言葉だけが心に残ってました。
ね、ぐっと本当にぐっと身近に感じますね。
なんか不思議っていうテーマではないっていう意味では、ちょっとあの近藤さんが話してくれたことと僕が話してることがやや平行線ではあるのかもしれないんですけど、なんというかあのふとした時に忘れてしまうかもしれないことを、なんとなくそのカルピスが喉に引っかかるように心のどっかにその引っ掛けておいて、 誰かとそれを分かち合える時の喜びみたいなところでは通じるのかなと思ったりします。
そうですね。ちなみにそのカルピスの話って、
うん、
私は子供の時からそのなんかカルピス飲むともごもごするなと思ったんですけど、
はい、
あれは人によって感じないものらしいですね。
あ、そう
なんだ。唾液の成分がどうのこうので全く感じない人もいるとのことでしたよ。
おほー、
うん、もごもごしますか？
しますしますしますし、だいたい沈殿して下の方が濃いから最初は薄いと思ってたのにだんだん濃くなってきて最後喉に引っかかるみたいなのがあるあるな気がする。
そうそう。でも それを知らない人もいるのかと思って。
なるほどね。
ここなんか面白い、気になるカルピスのエピソード。
なんかそれで思い返すのは、人間はアスパラガスによっておしっこが臭くなる人と臭くならない人がいるっていうのをどっかで、
うん、それも知ってます。
知ってます。でかつ
私は臭くなる方なんですけ ど、
なるほど、
汚い話ですみませんね。
かつ
私はそれも当然みんなそうなると思っていて、
はいはいはいはい、
でも割合的にはそんなに確かに なる人の方が少ないらしいですね。
なるほどね。でその匂いをいい匂いと感じる人と臭いと感じる人がいるらしくて。
あ、そうなんですか。
はい。だからその 2×2 で4パターンの人がいるかもしれないんですけど、
私はあまり良いとは思ってないですね。
良いとは思ってない。ね、失われた時を求めてのマルセル・プルーストは変化しちゃう、匂いが変化しちゃう、かついい匂いだと思う派の人だったらしくて、アスパラガスのかぐわしい尿みたいな感じのなんか文章がどっかにあったような気がします。
そうなんですね。そんな古い記録にそんな匂いのことが、私はいい匂いと思ってなくて、そのアメリカ人の夫もそのアスパラガスの尿の匂いには自分の尿の匂いには気がついていて、
うん、
で後からそれは匂わない人もいるって聞いて、うちは夫婦揃って匂う派なんだって思ってなんかジーンとしたりした。
確かになんかどっちかだけが気にする状況だとなんか辛い状況が訪れるかもしれないですよね。辛いシーンが訪れるかもしれない。タクラムレディオに関するメッセージや感想はツイッターからハッシュタグタクラム813をつけてつぶやいてください。 TAKRAM813 です。また僕渡辺幸太郎への質問や相談などはツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウントアットマークタクラム813をフォローして送ってください。
キャリコン編集長通信、仕事と人生の話をゆるゆると、パワードバイミモレ。このポッドキャストではミモレ編集長の河原咲子が時には一人で時にはゲストを招きし、キャリアコンサルタントの資格を生かして仕事と人生、そして職業キャリアだけじゃないライフキャリアの話を誰にでも分かりやすくゆるゆると話します。毎週金曜日に新しいエピソードを配信中です。ぜひ一度聞いてみてください。